姉と弟のマイペースラジオ。
お久しぶりです。
でもなんかそんな久しぶり感はないかも。
あれじゃない、
あ、そうです。
聞いてくれているからとか、そういうあれではなく。
それはめっちゃあります。
なんか
めちゃめ
私
ちゃ。
は言われる、そういう久しぶりに会った友達に。
久しぶりな感じがしないって。
でも私は結構久しぶりな感じはしている。
確かに。お姉さんは、全然別に会ったこともないのに、多分、ポッドキャスト聞いてるから、なんかその情報の非対称性がすごいって思って。
期待します、確かに。
まあ逆に私はもうあんまり気を使わずに話させてもらえるなっていう感じでありがたいですけどね。
なんかさっき、
はい。
背景情報として、ご共有情報をちょっと送ったら、なんか、私は敬語でいいの、敬語の方がいいのかな、とか。
どっち？ 敬語じゃなくて大丈夫です。
初対面の人なのになって思って。それ敬語でしょって。
いや、なんか、
確かに。
弟の友達っていうことで、なんか、敬語じゃなくても許されるのかな、とかっていう。
姉的発想が。やっぱ3人で全員バラバラの場所って多分初めてです。
あ、そっ
出
か。
国。
そう。
味噌汁飲んでる
あ、
し。
すみません、ちょっ
みんな
と
な
今。
き、これまでのゲスト会はそっか、なんかどっちかに、誰
そう
かが。
ね。だいたい私の方にいて、弟が、まあ、アメリカいるか、北海道いるか、っていう
あ、
感じ
そっ
だ
か
った
そっか、確
から。
かに。
健太さんは、今は、ロンドン？ん？
では
イギ
なく、ロンドンではないんですけ
リス？ごめ
ど、
んなさい。
イギリスの、あ、いえいえ、なんかロ
なん
ンドン
か、
から、
愛知出身の人に名古屋って聞いちゃうみたいな。
あんのかな、確かに。でもなんか距離的には、なんか方角的にも、なんていうか、その土地のイメージ的にも、なんか茨城みたいな感じ。らしくて、エセックスっていう州のコルチェスターっていう町にいるんですけど、まあ、それは多分調べたら、そんなに遠く、電車で1時間ちょっとぐらいなんてそんな遠くないんですけど、なんかこう、ちょっとマイルドヤンキーの町っていうか、らしくて、あとなんかその、これはちょっと茨城じゃないけど、ちょっとこう、ファッションとか、美容とかが好きな、ちょっと軽薄な若者みたいな、なんかイメージをもら持たれているそうです。この場所は全体、イギリスの中で言うと。
でも
まあ
なん
だから
か、
茨城っていうか、湘南ってほどおしゃれじゃないみたい
ああ、もうミーハーじゃないけど、ちょっと流行に敏感な若者もいてみたいな。
そういう。なんか、リアリティとかで、そういう、リアリティショーとかでそういうイメージが広がっているっていうのは聞い
リア
たこと
リティ
あ
シ
る。なんで、イギリスの茨城っていうふうに私は勝手に。
ョー。わ かりや
じ
す
ゃあ、
い
な
で
ん
すけ
か、
ど。
時折、ロンドンに繰り出すみたいな感じなんです。
あ、そうそうそう。多分、みんな、まあ、自分はロンドン行くのは月1回とか、そんぐらいだけど、多分、行こうと思えば毎週末多分行けるから、ロンドンとかに遊びに行くみたいな感じなのかな。
なんかいいところっぽい ね。
のどかです。これ、あれ、あ、そうか、カメラあるか。インカメ、パソコンだから切り替えるんだけど。なんか、まあでも、その中でも、私は大学のなんか寮みたいなところに住んでるので、街の外れで、あんまり周りには何もないんですけど。あれかしら。草原。
なんもなさそうな、あ、すご
そう、
い、めっちゃのどかな、あ、確かに
そうなんです
茨城
よ。
を彷彿とさせる。
そうなんです。で、だから多分、そういうのが好きだけど、ちょっとダサいみたいなのも含めて、茨
絶妙な。
城。そうなんです。みんななんか食べてしまう。そうです。で、去年から大学院に通っています。
1年でしたっけ、期間は。
1年。 1年で終わり。
じゃあ半分折り返し？
そうだね、そろそろ折り返し。
なんか
この。
これ出てもらうにあたって説明じゃないけど、どんな感じで 話したりしてるのはあるんですか？今回。
なんか、特には。
特になし。
あとはまあ、過去回大体聞いたので、なんとなくテンションはわかります。
予
よいしょ。
習がありがとうございます。
なんかそれは、でも結構特にイギリス戦に来てからなんか日本語が聞きたいけど、なんかその、ポッドキャストでもなんかその別に勉強とかしたいわけじゃないみたいな時とかに、ちょうどいいご飯作りながらとか、そういう時とかによく、あとなんかその行き帰り、キャンパスまで20分ぐらい歩くんですけど、の時
ち
と
ょう
か
ど
に
いい。
よく聞いています。もうちょうどいい。
一番嬉しいよね、こういう聞かれ方してもらうのがね。
まあそうね、特にこう、何か価値を提供しているってほどの価値を提供してないから、そのぐらいの
いやいやい や、
日本語の会話ぐらい、雑談会話ぐ
暇、
ら
なんか日本語を聞きたくて、しかもちょっとなんかその会話しながら、なんか2人の会話聞きながら、わかるみたいな、なんか勝手になんか自分も混ざってるみたいな感覚を持ちながら聞けるっていうのがいいなって。でもなんかこう、そのためだけに毎回なんかじゃあグループ、友達とかとズームとか開いて通話するかって言ったらそこまでしないから、
確かに。
そういう時とかに価値を提供されています。
でもなんか本当に嬉しい。意外とその海外に住んでる人がちょこちょこ聞いてくれてることが多くて、今の源太さんの理由と本当同じような感じで、日本語が聞きたくてみたいな、
そう
特にち
そう。
ょうどいい。
日本人いるけど、なんかもうちょっとその何気ない話というよりかは、なんかあの授業どうみたいな、ちょっと学校の中の話になるから、ちょっとまた違うよね。はい。
人権ギャルを紹介したくてみたいな 話があって、人権ギャルみたいな。なんかもうそれで面白いから、もうじゃあお願いしようっていう流れで、お願いすることになったんですけど、
人権ギャルね。
人
はい、
権
わ
ギャ
かりま
ル、
し
なんかその
た。
辺のこの紹介をお願いします。
数年働いた後、かねてより関心のあった人権について学びに投影したみたいなっていうぐらいしか。でもなんか話してると、いや、
アカ
ま
デ
だ
ミック。
こう、普通な感じですけど、普段もうちょっとギャル味強い感じありますよね。
私ですか？
はい。
そうかも。
どの辺がいつもそうやって感じてるの？
どの辺？言
どの辺からギャル味を感じて。
葉遣いも結構そういう時ありますよね。
なんかでもそうだね。でもそれなんか結構なんだろう。なんかの回でも言ってたなと思って。なんか、なんとかみたいな、みたいな感じとか。
なんかみたいな。
なんか、みたいなのとかは、ちょっと、シンパシーを感じている。でも多分、そういうとこだよね。喋り方とか。あとはまあ、なんか今はやってないけど、今はもうちょっとやってないけど、この数年はなんか髪の毛ハイトーンにしたりとか、爪を塗ってみたりとか、そういうこともしていたので、
ね、楽しんで
ビジュ
る。
アル、そう、でもちょっとメンテができないと思って今は全然そういうのやってないんですけ
メン
ど。
テ。
そう。
あれですよ、それ。メンテができないというか、っていう感じ。
あ、そういうとこね。
そういうとこから。
いや、でも、
ああ、
多分探せば、
面白い。
多分探せばあるんだろうけど、ちょっと探すのがめんどくさくてできていないです。
面白い。
紫とか、ピンクとかやりました。金、普通に金とか。確かに、これだけ見ると全然今はそうでもないので。
なんか全然そういうハイトーンの時期があったとはあんまり想像できないです。
そうっすね。はい。まあでもそういうこと、あとなんて言ってたんだっけな。なんかもともと、そのポッドキャストの感想かなんかを話していて、Spotify でなんか年間まとめみたいなのってあるのわかります？で、その時にその聞いたポッドキャストを上げてて、で、3位に入ってたんですよ。このアミと弟のマイペースラジオが。
すごい。
で、なんかそっから、で、その後流れ、その後こういろいろ話してて、なんかポッドキャスト続いててすごいね、みたいな。で、なんかお姉さんに会ってみたいっていうことを、すごい、その、ちょっと、話、なんだろう、話してる内容の感じとかが面白いと思って、そしたら、ゲスト出演説っていうのを、これいつだろう、結構前だけど、っていう、やりとりをしていて、なんかまあ、機会があればぜひ、みたいなので、そう。
深いのか浅いのか分かんないお姉さんみたいなコメントをしてくれた人ですか？つながった、つながった。
それ言った。あ、それはそのままトランスファーされたんですね。なんか浅いのか分かりませんでもそう、それが、そう、それがいいのかも。なんか、リスナー目線で言うと。なん
ちょっ
か、
ともう
そ
ちょっと
の、
詳しく。
あ、はい。なんか結構多分、普段の会話の中って、なんかこう、何かに対して、その弟くん側が、これ、なんかこういうのって、こういうところにもやっとするとか、これって変だと思うみたいなのに対して、なんか結構お姉さんが、でもなんかこれはまあ、こういう理由だから別にいいんじゃないみたいな、こう、掛け合わせるときが多い気がするんですけど、で、なんかその、違うな。ちょっと待って。ごめんなさい。編集しづらくさせてしまった。
すごい、そこまで考えなくて大丈夫。
あとはなんかその、なんだろう、ちょっとたまにこう、あれか、なんかまとめみたいなことをお姉さんが言うときに、なんだろう、なんか、
雑なまとめ。
あ、そう、それが、こう、パッと何も考えずに言えそうだけど、でもすごいこう深い思考をたどった結果、そこに行き着くみたいなこともあるよね、みたいな言葉だったりするので、なんか例えはちょっと出て
あ
こ
り
ないんだけど、なんかそ
が
れで、なんかこう、浅いかもしれないし、深いのかもしれないみたいな。
とうございます。深いと断言はできない。
そう。
浅いかも、でも深いかも、みたい
でも。
な。なんかなんだろう、わかんないけど、そう、いろいろ一周回って、なんかこういうのが人生だよね、みたいな、例えば。
一周回ってね。
そう、またましたときに、いや、なんか、まあ、浅いって思う、と思うと同時に、でもこれって、なんかこう、結構これまで話聞いてると、ちょっとその、達観してる感じもするっていうのを、感じ、ちょっと面白いみたい
素晴らしい受け取り。いや、もしかしてあ
な。
れじゃないの？人によって、私自身は変わらないんだけど、人によって受け取り方が変わるっていうことは、その聞いてる人自身の深さを表してるみたいな、ことになるんじゃないかっていう。
なんかそれがまさに浅いのか深いのか分かんないように僕は感じてしまって。
リスナーが試されているってことですか？
しかも同じ、リスナーで変わるというよりは、その日の気分とかで変わるみたいな、ちょっと 調子がいい
はい。
時は、姉の言ってることも、それなりに深く受け取れるけど、みたいな。自分の調子を測るために使えるんじゃないかなってい
なるほど。バロメーターとして。
はい。
あ、そういうことか。
どんな指
そういう
標
こと
を持
が、
って
なん
る
か、
の？
今一瞬あれなのかと思いました。なんか、この言葉が、その、こと、表面上にしか聞こえていないということは、なんか、お前はその程度の。
あ、違う、そういうわけじゃない。もうこっ
あな
ち
たはは
あん
そ
ま
の
り
程度の思考しかしていない、みたいな。
考えてるようであんま考えて言ってないから。
いえ。っていうのが、すごい、なんか、
ありがとうございます。
それを、ちょっとどの回とかは、あんまり具体的には思い出せないんですけど、
ありがとうご
時
ざいます。
々感じて、はい。いつも面白く拝聴しております。
ありがとうございます。
もうこれでもう今日この言葉を受け取るためにやってる。いや、もう終わっていいぐらいの 気持ちで。
自分の満足で終わりじゃん。
ちょっと。
いやいや、でも、続けてもらうモチベーションになるのであれば。あ、そう、なんかそれも聞きたかった。なんかよく続いてるね、みたいな。他の人にも言われないですか？
そう。それはよく言われて、でも、私よりも弟の方がそこへの意志が強くて、 そのやるものだからっていう理由
はい
で、
はいはい。
私が何回か収録を諦めかけた時も、いや、やるでしょうみたいな感じで続いてるっていうのと、でもやっぱり源太さんとか、その他にも聞いてくれてる人の反応があるからっていうのは、やっぱ私はでかかったりもする時もかなり大きいです。
なるほど。じゃあ、
どうです
あ
か？
れですね。リアクションが。
私はそうだけど。
確かに。
結局、そう、なリアクションのためにやってるわけじゃないけど、なんか、嬉しいじゃん。
確かになんか、同じようにやって、誰からも何の反応もないまま、暗闇にひたすら話してるみたいな感じでやれるかって言ったら確かに難しいかもしれないけど。
なんでだろうね。
まあ、あとはなんか、会話の日記みたいなテンションがちょっとあるかも。例えばなんか、始めたのがちょうど2020年の4月とか5月で、コロナ禍とか、緊急事態宣言みたいな、なんかその時々の雰囲気が、結構なんか忘れちゃうじゃないですか。でもなんか、聞き返すと、あ、こんな感じだったな、みたいな。
玄太さんは逆になんか続けたいって思ってるってことですか？だからなんかよく続けられるなっていう感じ。
ああ、
なんでそう思ったのか
そう。
なっていう。
いや、なんかシンプルに、そうね。どっちだろう。まあ、もちろん自分もなんかやりたいけど続かないことって人間なので、たくさんあるんですけど、まあ、それでっていうのもあるし、ポッドキャストの場合は、なかなか大変なのかなと思って、編集とか、そんな、
編集
撮ってすぐ、
全然してない。
そうなんだ。
普段はなんか一発撮りみたいな。
すごい。
セット
二人
みたいな。
の喋りがポッドキャストに最適化されてきて編集の必要がなくなってるってことなんじゃないですかね。
それもありますね。
なんか無駄のない喋り方ができるようになったとか、関東詞をあまり入れないとか。
無駄しかないような気もするが。まあそうかもしれないし。
でも、そうですね。あ、でも戻ると、それもあるし、けど、なんか、いや、シンプルに、これがずっと、今だからもうすぐ4年ってことですよね。それがずっと、それずっとやってんのすごいなって思って、聞い
確
た。
か
なん
に。
か、ちょこちょこ、会った時とかにも、なんか、聞いたけど、確かに、その時は弟くんからやるものだからっていう、答えが返ってきた記憶はあります。でもそうだよね。リアクションあると嬉しいですよね。
まあそうだし、あと結構もう役割分担みたいなのも仕事みたいに決まってて、その一応私の方で音声は管理して、弟の方であげる時の箱って弟は言ってるんですけど、箱というかエピソード枠は作っておいて、でなんか今回話したことのキャプションは弟が作成を担当し、私は音声を上げるみたいな。なんかそういう、もう同時進行でその時にやっちゃうみたいな。もう、なんだろう。そういう機械的な、すごく機械的なことをやっています、日々。
なるほど。
やることなので。はい。
家事とか習慣みたいな感じだね。
もうそうっすね。
でもじゃあちょっとこれからもう少しコメントフォームに何か書くか
嬉
とか、
しい。
なんか1、2回過去に書いたことあるんですけど、
見ま
あ
し
んまり
た。
やってなかったんで、はい、見ますね。
そ
だから。
んな。ちなみに今
なん
日の
か、
健太さんは調子いい方？
今日の調子は、ちょっと待って、セリフ、普通。今日普通です。
今日
なんか、いつも最近、日本と、なんか業務委託でリモートで仕事していて、で、そうすると朝7時半とかにミーティングするんですね。で、そういう時は大体調子悪いです。
調子
起きて
悪
す
い
ぐ
ん
だ
だ。
から。
ああ。
はい。
みん
そう、
な
寝
そうです
起き。
よね。普通。
すごい。なんか、ちょっともう入っていいのかな？なんかその業務委託で仕
はい
事
は
し
い。
ながら大学院に通ってるっていうことなんですか？なんかその
あ、
辺、
そうです、そうです。
なんか教えてほしいです。
わかりました。ですね、もともとはずっと東京で会社員し、一回転職したけど、ずっと8年ぐらい会社員してて、で、まあなんか、ちょっと大学院に行きたいって思って、イギリスに来て、で、ただ、奨学金とかを、 もらってるわけではないので、自分で払わないといけなくて、学費とかを。で、もちろん貯金とかもあるけど、その日々の生活費とか、ちょっとこう、あとは精神安定剤としての収入が欲しいなと思って、業務委託を。でも1日で本当に2時間とかそのぐらいですけど、やってます。細々と。で、それは、前職でやってたようなお仕事に関連して、
それって、まあ、よく言えば、こう、大学院の勉強とのなんか気分の切り替えとかできるかもですけど、普通に忙しくないですか？
確かに。
そう、めちゃめちゃそれは本当にそう。
そうっすよ
そ
ね。
の純粋にやっぱり2時間仕事、2時間だけ削られるわけじゃなくて、結構その後にちょっとその日の内容がヘビーだったりすると疲れたなとか言って、こう休んだりとか。なかなかその次やるべきことに切り替えに時間かかったりすると、純粋にそれ、その分、やれることの時間が削られるので、なんか本当に、私はこんなとこまで来て、今日、え、この
確
前、
か
今
に。
までやってきたような仕事で消耗して、なんか何やってるの？みたいな、
確かに。
気になることは全然ある。
それは、まあでも、まあ、そっか。すごいですよ。でも、なんかいろいろ聞きたいこと、なんかいっぱい出てきちゃって、今。だってまず一番最初さっきさらっと言ってたけど、なんか8年ぐらい働いて、大学院行きたいと思ってイギリス来てみたいな、なんかさらっと一言で言ってましたけど、そんな行きたいと思ってイギリス行くみたいなことってそんなに簡単にできんのとか思ったり。
もうなんか行動思い立ったらの行動が早かったですよね、す
す
ごい。
ごいですね。ずっと思ってたんですか、海外の留
なんか
学。
もともと大学の時とかには、国際協力みたいなのにすごい興味があって、学部は文学部だったんですけど、サークルとかでそういうのやってて、ずっと。で、なんか海外のボランティアみたいなのに、行ったりとか、自分、それを海外のボランティアみたいなのを、日本の学生に紹介してみたいなこととかをやってたんですね、ずっと。で、そういうのやりたかったけど、新卒だと、新卒の時には、そういう会社にはちょっとご縁がなくて、で、まあ、コンサルティングみたいなところ、会社に内定をもらって、そこでずっとやってたんですけど、なので、こう、でも、いつかは、なんかそういう、ちょっとも、国際協力みたいなことをやりたいっていうのは、なんかうっすら思ってて、なんか大学院行きたいとか、海外で働きたいとか。でも、まあ、なんかやっぱりすごい忙しかったし、それはその会社で入って、その時は、デザインみたいなこととかを結構やっていたので、それ自体も面白かったから、まあ、なんか、これはこれでやっていこうっていうので、結構まず気づいたら7、8年くらい経ってて、で、ただ、やっぱりその中で、じゃあそのデザインとか、まあ、UX って多分聞いたことあるかなと思うんですけど、そういうことをやってたんですよ。でもそれをやって、でもなんか、これでサービスとか作ってやっても、それやるのはなんか企業の株価を上げるため？みたいな、結局、みたいなことを思い始め。で、なんか、だったらもう少しなんか自分が根本的に、もちろんその UX とかデザインっていうのはすごい素晴らしいお仕事だと今でも思うんですけど、なんかその自分的に一旦ちょっとそのビジネスのためみたいなところからちょっと離れてみたいっていうのを、一昨年ぐらいから思い始めました。で、なんかその時に、やっぱりじゃあ本当になんか自分がこう気になることとか、問題だと思うことなんだろうみたいなのを、なんかいろいろ考えたり調べ出して、でももともとうっすら大学院に行きたいと思ってたから、なんか大学院行こうかなみたいなので、いろいろ調べ、どんなこと勉強できるんだろうとか。で、その時は結構そうですね、国際協力っていうよりももう少しなんかジェンダーのこととか、まあそうですね、そういう人権とかそういうことが気になったから、なんかそういうので、どんな学校があるかなみたいなのを調べたんですよね。で、調べたら、イギリスはなんと1年で修士号が取れるっていう、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
なんで
だ
す
からやっぱりお金もそうだし、
ね。
じゃあ修士号取ってから何かするっていうことを考えた時の1年早くできるっていうのは、まあ大きいなって思ったから、イギリスの大学をこう調べ始めて、で、いくつか応募して、その時はまだ会社員してたから、その空いた時間とかにこう
す
出願の
ご
準備をして受かって今に至るって感じですね。
すごいっす
いやいやいや。
ね。それこそそのモチベーションは、だからしかも働きながら、 どういうモチベーションだったんですか？もう変えなきゃみたいな、その今の状況変えなきゃとかっていう。
そうですね。なんかちょっと飽きてきたっていうのはあったかもしれない。その会社員に。で、一回転職、コロナ禍で一回転職して、二社目はそんなに、一社目の時はすっごい忙しかったんですけど、二社目はそうでもなくて、まあ基本定時で上がれるし、まあずっとリモートだから、他のこととかも割とできるっていう環境で
他の
だっ
こ
たん
と
ですよね。他のことも、ね、そんなに、なんか監視とかが厳しいタイプのリモートワークじゃなかったから。で、ちょっとやっぱりこう、アラサーぐらいになって、みんな多分ね、今後どうしようみたいなのを悩むと思うんですけど、一度。その時に、やっぱりちょっと海外に行きたいとか、さっき言ったように、ちょっとこれをこのままやってもいいんだけど、どうせならもう少し、本当にこう、興味があることとか大事だっていうことを一回ちょっと試してみるタイミングかなっていうのを思ったっていう感じですかね。あと、そう、でも変えなきゃっていうのあったかも。やっぱり会社、もしその時会社での仕事が例えばすごいうまくいってて、なんかバンバン昇進とかもしてみたいな感じだったら、そこまで思わなかったかもしれないけど、まあそういう感じではなかったので、なんかこう、なんとなくもやもやしつつ仕事もするから、そんなになんかこう本気出ないみたいな感じもあったし。っていうので、ちょっとこう、もやもやしてたというか悩んでた時期だったかもしれないですね。
いやでもなんか多くの人にとってみたら、そこでじゃあ本当にやりたいことを今やろうって言って決断できるのもすごいなってなんか思う気がするというか。
ああ、確かに。
そうですよ
でも結構、そこに至るまで結構いろんな人になんか海外行きたいとか、大学に行きたいっていうことは言ってたけど、でもそれも、なんか何年間か割と思ってたけど、まあコロナとかもあって行動に移せずにいたから、そういう自分に、なんかちょっとなんかもう、いつまでそれ言ってんのみたいな、ふうに思ったかもしれないです。なんか
ちょっと刺さるな。いやー、なんか。
で、たまにその友達とかに、なんか前海外大学院行きたいって言ってたじゃん、あれ。どうなったの？みたいなこととかを聞かれて、みたいな、全然、行くって言って何も行動してなかった、みたいなこととか、結構、一昨年とか、3年ぐらい前にあったりとかもして、
そろそろさす
や
が
らな
に
きゃ、みたいな。
本当にやりたいんだったらやろうみたいな。
そうですね。あとは、まあ、イギリスの大学院の場合、出願、するときに、試験とか面接っていうのがなくって、書類だけ出すんですね。なので、まあ、大変だけど、そんなにめちゃくちゃ大変ではないっていうのがあって、準備が。だから、まあ、出してみて受かってから考えればいいやっていう、のもあったかもしれないで
確か
す。
にダメ元で、まあ、とり
あ、
あえ
そう
ずみた
そう。
いな
出してみて、
もある。
で、もし受かって、なんか、仮に、何かがあって行きたくないとか行けないってなったとしても、まあ、それ
確かに。
は結果を得るまでは、ね、その選択肢すら待てないから、とりあえずそこまではいかないとっていうのが思ってました。
確かにリ
そん
ス
な
ク
感
が
じ
ない
で
もん
す。
な。
確かなんか
そ
出したところ4つ全部確か受かったっていうふうに聞いてたんですけ
す
ど、
ごい。
はい。パチパチパチって感じなんですけど、
で
そ
も
の
なんか
中で
多
も、
分、
その中でもなんか最終的に今のところに至ったのはやっぱり内容なのか、またはこう立地なのかとか、なんかいろいろその決め手というか、なんか4分の1だけたらもうよし、行くぞって、そこ、もう問答無用で少し答えになると思うんですけど、4ってそこそこの選択肢な気がしていて、
確か
2と
に。
かだったら
そう
も
ね。
うなんかどっちかぐらいですけど、3、4ってなると。
確かに。イギリスの茨城を選んだ理由。
イギリスの まず間違いなく茨城だから選んだわけではないってい
やばい、でも分かんない、
う
茨城の人に失
い
礼な
や、
発言だったかもしれない。
ああ、確かに、まあ、私、埼玉県出身なので、似た
ああ、
よう
そ
な
うなん
感
です
じな
ね。
んですけど、はい。なんか、他は、まあ、でも結局、分野で選んだっていうのが大きいかな。なんかその4つ出した時には、他は、今のはヒューマンライツっていうそのコースなんですけど、まあ似たような感じのコースがもう1個あって、もう2つはちょっとデベロップメントスタディーズっていうその開発学よりのコースで、そっちにもちょっとまだ興味があったっていうよりも、その自分のやりたいことはどっちでできるかっていうのがちょっと ちょっとまだはっきり分かんなかったのもあって、出願時点では。一旦全部、なんか、気になるところは出してみて、で、受かってから考えようっていうふうに思ってたんだよね。で、受かって、その後に、まあでも、どうしようってなって、じゃあ、そういう、自分がこう、問題だと思うことにアプローチするにはどういうのがいいかとか、その人権みたいなものと、そういうディベロップメント・スタディーズ、開発学みたいなのは、なんかどう違うのかとか、あとは、卒業生の人を SNS とかで探して、なんかどんな感じですかみたいなのを聞いたりとかして、最終的に今のところに絞っていったかな。あとは、そうね、立地で言うと、やっぱロンドンの学校も一個、ロンドンにある学校にも出してたんですけど、やっぱりその学費とか生活費が結構違うのもあって、それは、なので、よほどその資金的な壁を乗り越えてでも行きたいっていうのがなければ、そこはちょっとやめようかなみたいなことは思ったりしたかな。なん
ヒ
か
ューマ
結
ン
構、
ライツみたいなところへの関心っていうのは、なんかずっとうっすらあったって感じなんですか？どういう。
なんかもともと、人権みたいなキーワードが頭にあったわけではなくて、さっきも言ったように、ちょっといつぐらいからなんだろう。なんか BLM みたいな、その人種差別みたいなものとかもそうだし、あとは結構男女の差別とか、LGBTQ に対するいろんなこととかが、なんかそういうことがすごい気になるよ。まあ、報道も多分多くなってった時期だから、すごい気になるようになって、で、なんかこういう、別に、なので、もともとその人権っていう言葉があったわけじゃなくて、そういう個々のいろんな問題があって、なんかなんでこういうことって起こるんだろうとか、なんかこういうことをなくすために、どういう活動があるのかな、みたいなこととかがまず気になってたんですね。で、デベロップメント、で、その中でまあ人権っていうと、そのいろんな条約とかがあって、じゃそれを、国際機関とかが作って各国にこう守らせるみたいなところもあれば、もう少しその、なんていうか、ローカルなレベルで、なんかいろんなこういう問題が起きてますみたいなのをリサーチしたり、なんかキャンペーンみたいなことをやったりっていう感じなんですけど、その開発学の方はどっちかっていうと、多分なんだろうな、まあ経済だったりとか教育とかで、なんかこう、女性がなんかこう、差別されていたりとか、もっと女性に対するこういうことを充実していかなきゃいけないみたいなのを、もう少しこう、個人にフォーカスするっていうよりは、なんかこう、国とかの施策としてやっていくとか、なんかそういうイメージだったり、あとは結構、途上国のためみたいな感じが強かったんですよね。いろいろ調べていったら。なので、もちろん、なんか今でもなんだろう、なんかいろんな、たまにニュースとかで出ると思うんですけど、ジェンダーギャップ指数とか、なんか、なんとか人間開発指数みたいな、いろんな、各国が、どのぐらいこういう目標みたいなものを、なんかやれてますかとか、どのぐらいこう平等になってますかみたいな、なんかそれをこう、達成するためにどんなことができるかっていうのを考えるのが結構開発学の方なんですけど、人権の方はどっちかっていうと、やっぱり個人の権利、権利として、こう、じゃあ、いろんな差別だったり、こう、社会的な不平等をこうどう直していくかみたいな、ちょっとこう、割と個人にフォーカスしてる感じが、なんか、私の考えと合うな、みたいなことを思って選んだ感じですね。
今、行ったのが何月からなんですか？ 9 月とか。
去年の10月ですね。
じゃあ半年まだ経つ。
もうすぐ半年？ 10、11、12、1、2、3だから、そうですね。
どうですか？ なんか
なんかでも、その日々の勉強とかいろんな活動っていう意味では充実してるって思います、まず。その講義の内容も、まあ、ちょっと何言ってるかわからないのもあるけど、なんだろう、それは、英語とか以前に、もらった、論文とかスライド翻訳してもなんか何言ってるかよくわかんないみたいなのもあるんですけど、でもそうじゃなくても、すごい自分の、なんていうかこう、興味とか、関心にとって、こう、それをこう、もしかして広げてくれるようなものだったり、ちょっとこう、難しい 答えのない問いを考えるみたいなものだったり、いろんなのがあって、それはすごい面白いなって思います。で、毎回、授業って本当に1日1コマとかなんですけど、どの授業も、なんか50ページとか多い時100ページぐらいこれ読んできてねみたいなのが出て、まあ、全部やんなくてもいいんですけど、まあ、やった方が理解できるっていう。で、それがすごい、それが結構大変とかはあるんですけど、そういうのは、なんか、大学院生してるって感じで、楽し
なんか気
くやってま
に
す。
なるな。なんかそういう Vlog とか出してないんですか？わかんないけど。Vlog？
大
大
やりた
学院
いんですけ
生。
ど、友達とかもやってて、やりたいんですけど、ちょっとそれこそ編集するのめんどくさそうとかって思ってしまって、なかなか手が出ずにいます。でもやりたい。なんか朝、あれですよね、朝起きて、まずちょっと仕事し、日本との仕事して、
7時半
キャン
から
パス。
ミーティング、ちょっと今日は、ダメ、ちょっと微妙な感じとかいう、なんか、そのさっきの、顔の点数で言うなら、あんまりちょっと朝は微妙みたいなことを言いながら、
今日ちょっとむくんでるって
早くやってほしい。
やりたいなって思ってはいます。で、なんかキャンパスに行って勉強してみたいな感じの。あとはまあ、どうですかみたいなことで言うと、今、なんかその個人、まあその毎回の授業準備して受けるっていうの以外に、なんかグループでちょっとしたリサーチプロジェクトやってたりとか、あとはなんかが、カンファレンスみたいなのを企画して、学生で企画して、その準備してたりとか、そういうのもあるので、まあ、それでこういろんな人と仲良くなったと思うし、その授業ではちょっとカバーしてないこととかも学べたので、それはすごい面白いですね。
忙しそうな。
で、あと、忙しい あとでも一方で、なんかそのやっぱり、その今、人権、ヒューマンライツっていうのを学びたくて大学院に来たけど、これが、次何につながるのかなとか、本当にこれがじゃあ、そのいろんなこう、世の中で起きている問題に対して有効なのかっていうところは、ちょっとまだ答えが出てなくて、なんか、まあそれは今後卒業して自分がどうするか次第だと思うんですけど、逆になんだろう、すごい迷うこととか、その限界みたいなことを感じることもあるし、それはまあ、良くも悪くもなんですけど、なので、なんか、例えば、この後卒業してどうするのとかも、なんか、前はこう思ってたけど逆にわかんなくなったみたいなこととか結構あります。
でもなんかすごい傍から見て、今日初めて話した感じからすると、なんかそっちの方がいいなって思っちゃいます。なんか その計画的に やってるよりは、なんか行ったことでまたいろんな視野が広がったことで分かんなくなったって言われてる方がリアルっていうか、なんか。
ああ、
なんか、
確かにね。なんか、より、その、大学院に来たっていうのも、こと自体もそうだし、そういうふうになってこと、その人生自体がよりなんていうか、こう、不確実性が高い方に、舵を切った感じはすごいあるなって思いました。でも、あれですよね。多分、その、今までのポッドキャストを聞いてると、お姉様は特に、そういう、考え、が好きそうだなっていうのをめっちゃ感
い
じま
やー、
す。
本当に好きで、今なんか話を聞きながら、なんか、どんどん計画を壊していってほしいなって、なんか 人の話だから言えるんですかもしれないですけど、でもなんか、例えば20歳の時に思い描いてた、その30歳になってるかって言われると、そういう部分もあるけど、そうじゃない部分の方が多くて、でも、20歳の頃に描けてる夢とか目標って、その20歳の程度の話であって、その時に見えていた世界でしか描けないことだから、なんか、それの通りに人生進んでったら、結局20歳の頃の、なんていうのかな、見てた世界のまんまから変わってないってことじゃんって思って、私はどんどんなんか見えなくなっていくみたいな方が広がってるってことじゃんって思って、まとまってないけど、なんか楽しいじゃんって思っているタイプです。でも何、なん
いや、
か、
めっちゃ。
言ってあげな。
いや、なんか、最近ちょっと全然関係なくはないけど、飛ぶんだけど、アンジェラ・アキが、 10年、こう、引退してたけど、復帰みたいので、ザ・ファース
へえ。
ト・テイクで、10年ぶりパフォーマンスで手紙を歌ってたんですけど、ファーストテイクで。で、それがすごい、ちょうどこう世代ぐらいじゃないですか。僕は確か14歳ぐらいの時で、多分だから2人は、まあ、
まあで
高
も
1、高
それ
2ぐらいかもしれないですけど、まあ、
高校生ぐらいかな。
なんだっ
で、
け、
そこから、
15の君へだっけ、タイ
そう
トル。
そう。まあ、で、あれは中3の、NHK の合唱コンクールの課題曲だったから、まあ、15歳で中学卒業みたいなトーンなんだけど、なんかすごい久しぶりに聴いて、結構、歌詞がなんかまた違う感じで染み入ってくるのもあったり、とかなんとかを今ちょうど重ね合わせて、ぼんやり考えていましたっていう顔でした。
そう、
とても良かったので、ぜ
とても良
ひ。
かったです。
見てみよう。
弟がなんかふと送ってくれて、ファーストテイク？
YouTube？
YouTube で、はい。
泣いちゃった。
アンジェラ、ちょっとじゃあ、後でチェックします。
ぜひ。そしたら、アンジェラ・アキも、もうっていうか、その、なんか、ダダダダってアルバムを彼女は出されていて、その中で、こう、いろいろ、シンガーソングライターで、こう、自分自身の成長がないと書けないとか、変化がないと書けないのに、どんどん書けなくなっていっちゃったみたいなことを、なんか最近出たインタビュー記事で言っていて、プラス、なんか、ミュージカルの作曲とかをやりたいみたいな思いがあったらしく、それでアメリカの大学に行って、
あ、
学
そう
ん
だっ
だり
た
し
んだ。
て、そうそうそう。だからなんか、僕のイメージは、なんか、突然パタッと引退しちゃったみたいな感じのイメージだったんですけど、結構ちゃんと目的というか、そういうのを持って行って、で、なんか、今年、夏ぐらいからやる、この世界の片隅にの、なんかミュージカルがあるらしくて、それの作詞作曲を、なんか全般的にやってるらしいという、宣伝が入りました。
でも一回ちょっ
ありが
とと
うございます。
休んで、まあ別のフィールドというか、そっち側でこう耕してみたいな、自分の。
そう。で、なんか、いろいろ学んだからこそ、過去の自分の歌とか、なんだこれもう聞けないよみたいのもあるとか言ってたりして。
逆にね。でも
で
そ
も全然なんか歌
う。す
声という
ごい。
か雰囲気は変わらなかったので、ぜひ聞い
かって こ
み
よ
て
かっ
くだ
た。
さい。
すごい。なんかでもそういう、確かにこう、あれだよね。なんか宇多田ヒカルとかも人間活動をするために音楽活動をお休みしてたりとか、そういうふうにこう、ちょっと自分の幅を広げるとか、なんか人間としてのこうインプットを増やすみたいな、意味で、違うことやったり、海外行ったり、そういうのもいいですよね。なんかそれも結構あるかも。仕事をしてるけど、その会社員ではないので、仕事の考え方、仕事みたいなものへの考え方がちょっと変わったりとか、あと
なん
まあ、
か働いた後にこうまた勉強し直すみたいなのってすごい関心があるんですけど、どうですか？
めっちゃいいです。なんか大学の時私そんなに勉強しなかったので、まず。なんか本当にギリギリで、弟君は多分同じ大学なんで分かると思うんですけど、なんかこの授業が単位取りやすいとかって、なんだっけ、忘れちゃったけど、その冊子があって、それでこう、あとはその友達が取るから自分も取るみたいな感じで授業を選んだりとか、そういうのが結構あったから、もう少し働いて、やっぱその自分の中で、まあ問題意識というか、こういうことをやりたいみたいなのがもっと醸成されたからこそ、今は、なんかその当時とは全然違うし、勉強の望み方とか、やっぱり学び取れていることとか、なので、まあ、働いたからっていうのもそうです。そうだね。ちょっと時間を空けて、いろいろやってみて、なんか、ニュース見たり、本読んだりとか、そういうのも含めて、こう、 気になることを調整できたのは良かったかも。逆にだから、その高校を卒業してすぐ大学入って、その時からもうやりたいこととかが明確で、なんかそういう落胆かどうかみたいなのに惑わされず、授業を取った子はすごいなって思う。
確かに。私も昨日かな、大学の時のゼミの先生が退官するってことで最終講義を受けに行ってきて、で、まちづくりとか、まあ、市民参加の分野みたいなところを聞きに行ったら、めっちゃ楽しくて、私その講義が。なんか大学の頃にも話されてたことも多少あったんですけど、出てくる事例を聞いても、今のやってる仕事とも結構絡んでる部分が多いので、なんか想像できるというか、そっか、こういう事例はこういう時に困った時の参考にすればいいんだみたいなこともなんか想像しやすく、接点がなんか想像しやすくなって、なんか楽しいと思って、その源太さんの学んでる感じとはまた全然レベルはあれだけど、最終講義聞きに行っただけでも、なんか楽しいってすごい、初めてちゃんと思えたかもしれないっていうのはあったんで、なんか、いや、ちょっと、で、今日の話聞いて、なんだろう、受かってから決めればいいみたいなところとかも聞いて、あ、すごい、ありだなって思い始めま
出すだけならね、ただなので。
した。でも、どう？興味ある？大学院とか。
僕もそれこそ関心はあるけど、自分の中で、なんか、関心があるものに、院に行って学び直して、さらにその後そういう関係の職っていうほどの関心なのか否か、まで、まだわからないなと思いながら、はや、数年、みたいな、その意味だと、源太さんなんか、あれ、そういえば関心あるとか言ってたけど、みたいなのに近い状態かもしれない、とは。なんかわかんないです。北海道来たことで、なんか自分の自然好き度合いがより勝ってしまって、今はそれをやる、ここでしかできないから、それをやりたい、みたいな。結局、その思いで、そういう思いでしかなんか、そういう思いで突き動かされてるっていうか、なんか、いやいやじゃないけど、やりたいことをやっちゃう。
でも、それも良くない？それも、たまたまその北海道っていう場所に赴任になったからこそ、より気づいたってことだよね。
そうですね。だから
なん
なんか、
か、さっき。
こっち来たての頃は、なんかまあ、コロナとか、アメリカ行ったのもあって、その東京の友達とすごい離れたっていう感じが強かったので、またさらに北海道っていう、ちょっと遠方にっていうのを、抵抗というか、モヤモヤってあったんですけど、なんか今はもう、いや、まだまだいたいな、みたいなふうに思ってる。まあ、こっちで知り合いができたとか、そういうのもありますけど、なんか、やりたいことを書き出していったら、なんか北海道内でやりたいことばっかで、まあ、かつ自然なので、例えばなんか、この時期にここみたいな、もう季節性を伴うんですよね。だから いつでもできるものではないとか、そういうのもあったりして。
でもね、そう、小学校の時から自然系の図鑑とか大好きだったもんね。動物図鑑とか。
そうなんですよ。そういう思いを昔からありつつも、
いいんじゃない？わかんないけど。
でも、源太さんの話聞いて、またちょっともうちょっと自分の関心とか興味を、インとかそういうのを可能性として、もうちょっと具体化して掘り下げる作業みたいな必要だなと前から思ってたんで、ちょっとそれも、ちょっと、
ね、なん
バ
か。
タバタしている生活になんとか時間を捻出して組み込んでいきたいなと思いました。
ぜひぜひ。
なんか面談みたいなんか。
キャリア面談。
いや、でも 必
なん
要
か
だ
で
とも
さ、
思います。なんか、あんまりこういう話ち
必
ゃ
要
んとしてない
必要。
じゃないですか。なんとなくちょろっと話したりとかをしても、実際に、そう、そんなにすごく深く周りの人とするわけでもないなって思うと、
確かに。
地
そう
味に
だ
地味。
ね。なんか、私の場合は、同じよう、一番、新卒の 入った会社の、後輩の子ってすごい仲いい子がいるんだけど、その子も、私と同じぐらいのタイミングで、その海外移住をしたいみたいなことをこう、もやもやしてって、で、それでこう、それこそさっき今、言ってたような、じゃあ、どういうことをやりたくて、どういう選択肢があるのかを考えるみたいなのを、こう、一緒に取って、お互い考えて、定期的になんか情報共有とかしながら、どんな感じみたいなことをやってたから、なんかある意味の、一人でやってたわけじゃなくて、その近くにそういう似たような考えの人がいたから、できたっていうのはあるかも。で、その子は結局、今、カナダに、引っ越して、
す
エンジ
ご
ニアになるための学校に通っているので、なんか、周りに同じような人がいたっていうのは大きいかもしれない。
そうっすね、
いい
そ
ですね、なんかバディみたい
う。ね、なん
そうそう、全然やりたいこと自体は違うけど、なんか、向かやり、なんていうの、ちょっとこう、海外行きたいみたいなこととかは似てたから。
確かに。なんかその、なんだろう、まだ表には出てないけど、なんかモヤモヤしたり、なんかなーみたいな、その氷山の下の部分を、が描いた、モヤモヤ期を、なんかどう過ごすかみたいなのは、意外と、こう、なんだろう、大事なのかなって思いました。
そうですね。
なんか、
なん
傍
か
から見ると、そう、決断したり、なんか行動するってことが、まあ、目に見えて分かりやすいから、あ、なんかすごいねってなっちゃうけど、いや、必ずなんかモヤモヤする時期というか、なんか、みたいな、このままでいくのかな、みたいな時期があるとしたときに、どう過ごすかみたいな。
そうですね。確かに。大
いや、
事。
でもよかっ
け
た。
ど、まあ。
話せてて。なんか
あ、
まと
本
めじ
当で
ゃ
す
ないです
か？
よ、これ。なんかまとめみたいになっちゃっ てる
ま
け
とめ
ど。
に入った。
まとめじゃない、まとめじゃない、なんか。
なんかこう、お姉さんは、なんか興味あることとか、やってみたいこととか、別にその仕事のことじゃなくても、でも、あるんですか、そういうのは。
ずっと、その、東京にずっと住むわけじゃないなって思い続けて、早10年みたいなところになっ
おお、しかも同
て、
じ場所にね、ほぼ。
で、なんかずっと、でもまあ地元も好きだし、でも今すぐ地元に戻るっていう感じでもないかもみたいな時にどうするかなみたいなのずっとずっと探し続けてて、でなんか東京じゃない場所でもこう仕事を作るにはどうしていったらいいのかなみたいなことをまあやりながら、ちょっとずつ自信がついてきてる部分はあるんですけど、まあ、そう、例えばそういう、こう住む場所みたいなことに関する話だったりとか、まあ、あとは、まあ、大学院なのか分かんないですけど、やっぱりその学ぶことみたいなのには最近興味が出てきたので、ここ1年ぐらいで。っていうのも結構今の仕事もそうなんですけど、なんか学生時代の貯金とか、なんかこう20代前半のその知り合った人とか、そこで学んだ経験とか、まあ、貯金っていうのはそういう意味の貯金 なんか、経験の貯金で、なんとなく今までやってきちゃった感じがあって、割と頭打ち感があるっていうのもあったりとかして、なんかこのままだと自分の世界が、まあ予想の範囲内で終わっちゃうんじゃないかみたいな。なんかそれにあぐらをかいてていいのかなみたいな。なんかその、予想外みたいなものをもうちょっと求めたいなって思った時に、まあ一個手段として大学院とか、まあもっともっとすごい知らない世界を教えてくれる先人の方々に学ぶとか、なんかそういうことをちょっと考え始めたっていうのはあります。
ああ、なるほど。東京、脱東京
よろしくお願
目
い
指
し
す
ま
の
す。
に。
アドバイ
そう、
ス。
なんか、健太さんの話をちょっと聞きながら、なんかそういえば、東京脱出計画とか言ってたよな、この人とか、ちょっとちらついていた。
そうなんだ。
まあ、そこは割と変遷があって、そのずっと脱出したいと思ってたけど、いや、なんか今の時代別に脱出ってしなくても、そのまあなんか半々とか、そういうこうちょっと関わり持ちながら、東京の仕事もしながらみたいなこともできるしとか、その辺の考え方は若干変わってきてはいるんだけども、でもやっぱり根本ずっとここに住み続けるのかみたいな。私も自然が好きだから、ちょっ ょっと矛盾してるなっていう感じがありますね、自分の
はいはい。
好きと実際の行動が。
はいはい。まあでも、
瀬戸内
あ
と
れ。
かにいそうっていう話したっけ？瀬戸内とかにいそうって。
あ、そうそうそう。なんか、これ、玄太さんにも話したいんですけど、弟とたまに、っていうか5年に1回ぐらいかな、なんか勝手にお互いの将来を予想し合うみたいな会を、なんか、やることがあって。
ほう、面白い。
っていうのも結構父親がなんか僕らの友達とかのことを結構そういうことを言いがちだったんですよ。学生時代とか。いつえみたいな、ね、ご意見のところに行っていいとか、なんかそういうことをよく言ってたんで、もう勝手にそれバージョンをお互いにやることで、こう、いやなんかそれと違うのか、それっぽいのか、またはさ、他人から見てどういう感じなのか、みたいな、ちょっとこう、見てみよう、みたいな。
瀬戸内に行ってそうっていう話をしてたんですね。
した記憶が今ふと。
で、まあ言ってないんですけど、でも、そういう、で、私は弟に対しては結構その時真面目になんかいろいろ言ったのに、なんか何にも響いてない。
その時に取ったメモあるかな？
覚え
す
て
ごい、ちゃんと残してるんだね。
わかんない。も
瀬
し
戸
か
内に
し
は行
たら。
きたいですか？ちなみに。
あ、行きたいです、行きたいです。好きなんで。で、なんか、今までも人生に迷った時とかは、よく行ってた。なんか、就活したくないな、みたいな時とか、1年に2回ぐらいは行ってた。
もろ、し、なるほど、就活した、その人生に迷った時に行く場所が瀬戸内なんですね。面白い。
あり
あ、
ま
なん
す。
かでも、
晴れが多いのかな？わかんない。晴れてるところ
あ、
に行くとみ
った
い
て
な。
言うよね。
確かに、そうそうそうだ。
姉は晴れてるところじゃないと多分生きていけなさそうって思う。
ああ、じゃあイギリスはちょっと厳しいかもしれないですね。
ああ、イギリ ス
やっ
は
ぱ天気
どうです
悪い
か？
噂に聞きます
なん
け
か
ど。
ね、思ったよりは悪くないけど、でもやっぱり日本と比べると曇りとか小雨が多いかな。だし、イギリスは日本よりちょっと緯度が高いから、もう、今はちょっとマシになってきたけど、冬はやっぱりすごい日が短かったかな。同じ、北海道ぐらいか。北海道よりちょっと上ぐらいか。緯度的には。
あ、
北海
そ
道より
う
全然
なん
上
で
だ
すね。
わ。
あ、寒いっすね。じゃあ。
あ、でも寒さは東京ぐらい。なので、ちょっと天気が、そうだ、なんか、ちょっとどんよりしてる日が多いかもしれないですね。なので、瀬戸内とかと比べちゃうと。
天気ね、まあ、大事な気がする、気候とか。
いや、多分、すごい、それこそ、ま、悩んだ時にね、晴れてるとこ行ったら、もう少しちょっとこう、まあ、なんかなるようになるでしょう、みたいな考え方になりそうだけど、曇ってたり寒いとか日が出ないとこに行ったらなんか私もう終わりだみたいになっちゃいそうとか。で、本当にそうで、今も、イギリスとか北欧の人とかもそうなのかな、なんか季節型うつが多いらしくて、ビタミン D を毎日飲んでいます、なので。
確か
そこ
に
か
なら ん
ス
か
タ
玄太さんはその異国の地で慣れないこ
ート。うん。
とをやって、なんかで気候もまあ晴れの日はそこまで多くなくてっていう、どうやって保ってるんですか、その自分の。
でも今だとやっぱり目の前でやることがたくさんあって忙しいからそんなに気にしなくて結構なんていうか自分的にはなんかそれどころじゃないみたいな感じかもしれない。いや
なるほど。
でもそれは期間が決まってるとか学生だからっていうのは大きいかも。それから例えばその駐在とかワーホリとかで来て住むってなってもう少しそのよいあの余裕、余分な時間があったりとかしたらそういうふうに思うのかな。でも、同じようにその MBA で、ロンドンで MBA 行ってるお友達がいるんですけど、たまに話すとちょっとうつうつとしてたりするので、個人差はあるかもしれません。そういう人もいるから、ちょっと個人差かな。あとは、まあ、私は割と、なんか、他の、 国とかにこう住んだり、なんかボランティアみたいなので行ったこともあるから、
あ
なんか、日本と違うことへのストレスっていうよりかは、あ、なんか違うんだ、おもろ、みたいな風に
あ。
感じれる方ではあるけど、あるかな。でも、あとはまあ、やっぱり、その、ロンドンとかにも知り合いとかお友達がすでにいるとか、なんかそういうのも大きいかもしれないです。
ああ、確
全然誰も知らない国だったら、もう少し大変だったかもとか。
かに。なんか、でもすごい充実した感じがめっちゃ伝わってくる。
そうですかね。でもなんか日々で言うと、もっとすごい疲れたなとか、今日何言ってるか、今日の授業何言ってるか全然わかんなかったとか、なんかそういう、例えばその授業で頑張って発言したけど、すごいこれ浅かったんじゃないかみたいなこととかを考えちゃう時とかはあります。なんか何もわかってないみたいな。
いやー、なんかでもその悩みというか落ち込みすらも、いやー、挑戦してるから感じられてることがかっこいいみたい
ありがとうございます。
な。
承認いただけ
そっ
て でもそう
か。
かも。なんか、さっきちょっと、お姉さんが言ってた、その、貯金だけで仕事してる感覚みたいなのは、その、転職した後の会社とかではすごい感じてたので、今は逆に、そういうのはないけど、ちょっとまた違う。大変さがあっていうの。でも、ずっとそれを、ずっとその今みたいな状態をやり続けられるわけじゃないから、こう、食って、なんかその貯金を作るときとそれを使うときみたいなのが、なんか交互にやってくるんじゃないかなっていう気はしますよね。人生の中で。
しかもそれがなんか作った貯金を別に必ずしも100%仕事のために投入しなくていいというかって思ってて、この間ちょうどそのなんかの記事かなんかで流れてきたのが、女優の杉咲花っていう人がいるんですけど、なんかその方がその NHK のスイッチって番組で発言してたところで、人生をかけて仕事をするんじゃなくて、人生をかけて生活をして、で、その生活の中で感じたことを私は仕事に落とし込んでいきたいみたいな話をしてたみたいなんですよ。すごいその言葉がいいなと思って思ったっていう話なんですけど、なんかそうだよなっていうか、その別に。その今までの経験の貯金とかも別に仕事のために使いたいというよりは、もちろんそこに生きていったらいいし、より楽しくなっていくと思うんですけど、別にそれだけのためじゃなくていいというか、なんかそれこそ人間活動というか。
確かに。一緒、え、えっと、全力で。一生懸命生活するんでしたっけ？
よし、あ、人生をか
人生をかけ
か
て。
けて生活をする。
あ、これか。人生をかけて生活としてそれを仕事に落とす。ああ、そう。確かにね。なんかその、全部が仕事のためみたいな風になると、結構そこに最適化されちゃうから、なんか、例えば趣味とかって無駄なものってなっちゃうかもしれないし、それって結構、それは確かに結構なんかこう、あんまり豊かじゃないみたいな感覚はあり、なんかそういう意味だと結構その、東堂君の、すごいその仕事も多分結構忙しいと思うんだけど、忙しいんじゃないかという香りはするんだけれども、その中でも週末山とかスキーに行ったりとか、あとすごい読書とか映画やってるから、それはすごい見習いたいなって思う。なんか今あんまりそれができてなくて、なんか自分のなんか人間としての幅が広がってないみたいな危機感を持つことはあります。コンテンツを摂取できていないことにより。
でも僕も、まあ、傍目にはそういうふうに、どれもやってるみたいに見えるかもしれないですけど、こう、濃淡が全然あれで、今の、ここ最近の時期の、なんか読書とか映画はもう、なんか10のうちのなんか0.5ぐらいしかなくて、なんか、
あ、そうなんだ。
仕事とスキー旅行とかでなんか、8割ぐらいは埋まっているみたいな。
理
名
想
古屋。
的にはどのぐらいまで行くといいの？
いや、でも理想はもうどれも10ぐらいやりたいんで、もうそうす る
どれ
とも う
十
100じゃないですか。いや、なんか、いや、もうそれはしょうがない。いや、分かっていて、なんかどれも頑張ることはできない。できない。で、その中で、なんでしょう。こう、かといって、じゃあこれは今やらないって切ることもできないなって思ったんですよ。人によっては、他の仕事と、この勉強、このこれに関する勉強と、あとこれみたいな、なんか3つとか4つとか絞ってる人いるかもしれないですけど、僕はそれは多分できないし、思ったので。で、まあ、例えばスキーとかだったら、この時期にしかできないし、まあ、それが落ち着いたら、まあ、別の、それをしなくなる代わりに別のことへの時間を、おのずと多分増やしていくので、まあ、それでなんとか、ずり合い取んのかな、みたいな感じで。だから本当はもっと本も読みたいし、もっと映画ドラマも見たいけど、全然、みたいな。っていうのはあります。
すごい
確か
ね。
に。
バイタ
で
リ
もなんか、この生き方は生き方で、ちょっとこう、疲れちゃうので
そう だよ
正
ね。
直に。あの。
何度か登場している、生き急ぐ弟の話を聞いて。
本当そう、もう体力があるからなんかやってるけど。
1、2ヶ月に1回なんか、本当に何もない日とかをあると、こんな感じなんだ、みたいな。あるんで、あ、必
なるほ
要。
ど。
なので、という感じです。
確かに。
ライバー。
いや、大事。あれですよね。何もしないをするっていう。
あ、ありがとうございます。本当にそれ。
今いや、でもなんか勝手に、それは何もしないをしてるってことなんだよって、お姉さんが言いそうだなって勝手に思ってました。
ついに姉バージョンの脳内再生も。
脳内、脳内あれが。
あ、確かに、その話もありましたね。脳内、弟が脳内再生されるっていう。そう、曽根さんはそういうちょっとポジティブなこととか、さっきも言ったように、すごい浅く聞こえるかもしれないし、でも一周回ってすごい深いみたいなこととかを言ってくれそうっていう。
わかんないですけどね。でもなんか達観してるみたいなのはたまに言われることあります。なんかその
あ、本当ですか。
何達観って思うけど なんかそういう。
でもなんか余裕あるのかよくわかんないけど、余裕ある風だったりしない？なんかちょっとこう一歩引いてるとか、意外
確かにそれは余裕というよりは、なんだろうね。まあ、そういう自分を演じたいっていうのも一個あるし、
イエロ
やっぱせかせかしてたり、心が狭くなってる自分よりは、なんか、ゆったり、なんか、寛容な自分が好きだからみたいな、そういう自分を演じたいみたいなのも、あるし、でも、なんか、多分、そんな、簡単に人は人のことそこまで嫌わないだろうみたいなのもあって なんか、そういう意味でも、まあ、大丈夫だろうみたいな、なんか、甘えてるのかもしれないですけど、何頑張んなくても、まあ、いいだろうってい感じ。
確かに。でも、達観してる人って、なんかその目の前の、さ、あの、目の前の、げん、さじにいちいち惑わされず、なんかまあそういうこともあるよね、みたいな、こう、ちょっと一歩引いて見てるような態度だと思うんですけど、今言ったような、こういう人でありたいっていうのって、それに近いですよね。まあなんかいろんな苦労とかを経験して、ああ、なんかそういうこともあるよね、みたいな。
何なんですか
なん
ね、
で。
その辺はあんまり。でもなんかある程度やっぱり多分その自分のまあ欲っていうか、そこまでなんかその弟みたいにあれもこれもこれも自由で全部やりたいみたいな、なんかそういうのがそんなにないタイプで、まあもう割と満たされてる部分も多いというか、まあ、多分ある、まあ多分その満たされてるというよりはそんなに欲が 多くないっていうだけなのかもしれないですけど、だからなんかこうそうなった時に自分のためだけに生きてても飽きるなみたいな感じがあって、興味がそんなにないのかもしれないです。だから達観してるように見える。
確かに。無欲みたい
じゃあもっ
な。ちょっ
と、
と。
昔っていうか中高生ぐらいの時はもっとなんかわちゃわちゃしてなかった。それは中高生というかその学校という狭い世界の中だったから。
中高生の時は、まあ、わかんない。今もそうだけど、今以上になんか自分のことしか考えてなくて、なんか自分のがイケてる感じになりたいとかさ、なんかかっこよく見られたいとかさ、やっぱそういう方が強かったと思うから、なんかもうそれがね、ある程度多分、それなりに満たされたんじゃないかな。もし、なんか、どこかで。なんかでも中高生の時はその自分の欲っていうよりは承認欲求みたいな方が多分強かったと思います、私の場合は。恥ずかしいけど。
承認欲求か。でも、そうですね。
承認欲
どう
求っ
い
ていう
う。
か自分のポジションをなんか確立したいみたいな。自分はこういうキャラで、こういうなんか、まあ、場面で必要とされるとか、なんだろう、クラスの中ではこういうポジションでみたいなのをちゃんと確立しておきたかったみたいな
確
感じでの。
かに、中学とか高校ってそういう感じかもしれないですね。キャラとか役割、ロールに自分を当てはめに行くみたいな側面あるかもしれないですよね。
そうですね。だからそういうふうに当てはめてで、自分の場合はなんかちょっといじられるみたいなことも、まあ素の自分のキャラをちょっと増幅させた感じでいじられることも多くて、でもそんぐらいがのポジションが心地いいっていうか、だからまああえてやってたとこもあるしみたいな。
何の話だっけ？
どうしようね。
忘れちゃった。
どっからここまで来たんだろうね。
話はさておき、大学生活と大学院生活。
でも楽しんでる感じが伝わってきてすごいなと思いました。なんか。
そうね。お金をまあまあ、まあまあの額を、お金を
確か
払って
に。
るっていうのも大きいかもしれないです。
お金儲
なん
け
か、
か。その分、得て帰るぞ。
まあなんかその、元取らなきゃみたいなとはまたちょっと違うけど、やっぱりこう、会社員という安定したものを一回辞め、あとは、ね、日本だと家族とか友達とかもいっぱいいるけど、そこまあ、一旦1年とはいえ離れるっていうのを、その誰かの命令とかではなくて自分でやるって決めたから、それなりに意味のある時間にしたいっていうのは大きいし、結構あとは周りだと奨学金とかもらってる人も多いから、なんか私は自分の金で来ちゃったみたいなのの思うこととかはあ
す
ります。
ごい。
負けないぞって。
負けないみたいな。まあちょっと100%、まあもうちょっと細かく言うと、あのちょっと両親も援助してくれたので100%自分の金ではないんですけど、まあまあ、それはさておき。
正確に。
すいません、私こういう、会話に括弧とか米印つけがち
ね、そこ
で、
も
多
でも
分
僕と
それ
似ては
、
る。
それはね、めっちゃ思っていました。っていうか、なんかそういう話したことあるよね。なんかこういうとこ似てるよね、みたいな。
なんか僕、
なんか話したこ
括
とあ
弧
る
の
気が
中に
す
さらに括弧とかテキストでやっちゃったりするんで、
る。
補足の補足みたいな。でも、そこ
そう
まで
そうそう。
言っとかないとちょっと気が済まないです。
ちょっと、シンパシーを感じてしまった。
いや、すごいっすね。私、逆で、もうなんか、結論しか言わないから、なんか理解されないから、多分でもコミュニケーション上は、そのお二人のように丁寧にね、そのなんで こうだったとか、ちゃんとその補足まで含めて言った方がずれは少ないはずだから、絶対そっちの方がいいんですけど、私はそこをサボっちゃうタイプだなっていう。
でも多分そういう人、例えば特に、私が昔やったそのコンサルティングみたいなお仕事とかだと、そういう方が、好まれますね。お姉さんのコミュニケーションスタイルの方が。で、その後で、なんか分かんなかったら聞く。なんでか、分かんなかったら向こうが聞くから、その後に答えればいいみたいなのとか、
そうか。
結構、
なるほどね。
情報量が多すぎて向こうが咀嚼できないとかあったり、結局どっちなんみたいな風になったりするので、その場合。なんで、まあ、これ、まあ、100%どっちがいい悪いというよりは、有利な場面と不利な場面があるっていう、これまた断定しない。でもなんかよ、結構、今のその勉強とかもそうだけど、なんだろう、そういうふうに白黒つけれないこととかが多いって思ったり、なんだろう、それこそ、今の勉強だと、なんか例えばこの条約ってなんか意味あるんですかとか、なんか国連って意味あるんですかみたいなこととかに対して、もちろんその、結構、なんだろう、意味がないとかって言う、なんか意味があるとか意味がないって言い切るのは簡単だけど、でも実際はそんなに世の中に白黒つくことはないわけで、その、どういうグレーなのかを、掘り下げて考えるみたいなことの重要性を感じたりします。
どういうグレーみ
そしてますます文章が長くなるっていう。
たいな。だからなんかその実際の世界はすごい複雑だったり、なんか自分の目線だけでは捉えられないようなこともめちゃくちゃあるとして、でも言葉とかで伝えられることってすごくこうごく一部だし、何かを伝える時には切り取らなきゃいけないじゃないですか、自分の見てる、少なくともこの自分はこう捉えてるっていう、なんかそれのもどかしさっていうか難しいなって思うことはよくあります。
確かに。なんか言葉にした瞬間、ニュアンスがこぼれ落ちるみたいなのとかもありますよね。
けどでもそんな中でもまあ自分なりに決めて、自分はこう思うとか、なんか一旦の区切りをつけられるみたいな人ってなんかすごい、まあ、ある意味生きやすそうに見えるし、いいなって思ったりし
そうで
ます す
よね。
ね。うん。
あります。なんかそれがだからその、なんだろう、その人の言い草的には、多分その、例えばその、どっちもどっちだよねって難しいよねみたいな、まあ、どっちもどっちは私あんまり好きじゃないけど、なんかそういう何も考えなくても言えそうなことと、すごい一周回って同じでも表現としては同じものにいくつくみたいなのはやっぱ結構あるから、後者でありたいっていう感じはしますよね。何も考えず、なんか難しいよねみたいなのとか、何も考えずに言えるけど、いろいろ思考した上で、まあ、結論難しいよねみたいな。
ちゃんとそのプロセスは踏んでみ
プロセスを踏んだ上でっていう、なんかそういう人でありたいですよね。
たいな。
なので、毎回お姉様が、今のはどっちかなっていうのがみんな 気になるかも。いや、そんななんかジャッジする感じじゃないですけ
そ
ど、
れは受け取り手次第っていうことで。
そうそうっていう話でしたね。そうだ。我々が試されているっていう。確かに。なんかそういう、その、なんだろう、結構やっぱり聞いてると、ちょっとまた若干話が変わるんですが、そのお二人の、まあ、なんだ、コミュニケーションスタイルというか、思考の流れみたいなものかな、の違いみたいなのって、自分たちでやってて結構気づいたりとか、感じたりとかってします？
どうですか？
思考の
流れ
なん
の
か、
違い？でもなんか自分はこう説明してこう言って、それに対して姉側は、その説明がだるいとか、なんか、なんかネタ思ってんだろうなとか、 それに対してこういう会社が来るんだろうなってところは見える。なんだろう。うん、だからこう、自分の考え方とかプロセスがこう、姉がこう、みたいのはあんまり思ってはいないけど、自分がこう出したらこう返ってくるであろうみたいのは結構、想定はされるかもし
なる
れん。
ほど。
29年の弟生活を。
この流れね。うん。まあ、そうね。でも、なんかでも多分、そんなに変わってないんですけど、その10代の頃とかと。このポッドキャストをやることで、まあ、より具体的な想像がつきやすくなったみたいな感じはしますね。するし、なんか思想の違いみたいなのもある部分はあるけど、でもなんか根本は割と似てるような気がします。まあ同じ環境で生まれ育ったっていうのもあるし、なんか、なんだろう。似てる。あんまり似たいとも思ってないけど。
機嫌な表情が。
どうだろうね。まあ、ちょうどいいんじゃないですか。こういう感じが。
あ、確かに。なんか多分大体の人は、まあでも、大体の人はっていうとあれだな。死語でかいの。私とかが聞いてるときに、
主語がでかい。
今、シュって、ね、補正が入った今。なんか聞いてるときに、こう、2人が話してて、あ、なんか多分、あ、自分はこの観点に言うと弟寄りだなとか、なんかこの二人の間のどっかだなとか、そういう聞き方をすることが結構ある気がして、なのでその違いみたいなのを感じるかっていうのも気になったんですけど、まあもちろんなんかこういう点では似てるとかもあるし、なんかそういうふうに、こう、ちょっ、まあ、似てるっちゃ似てるし、ちょっと違うっちゃ違うみたいなの二人の会話を聞いてることで、なんか、自分もどこに置くかみたいなとかをいろいろ、そんな考えるって感じじゃないけど、こう、ぼんやり思いながら、聞くことができて、面白いっていうふうに思ってます。なんか、他にも結構そういう、日常系って言うとあれだけど、その、ポッドキャストは割と知識というよりは、こう、楽しく会話してる系を聞くのが好きで、そういうふうになることが多いですね。うん。あとなんかあるかな、リスナーとして聞いてみたいこと。なんかでもさっきの役割の話も聞いた。で、その思考の話も聞いた。続けるモチベーションも聞いた。なんだろう。なんか、あ、そうね。なんかこう、目標とかはあるんですか？今、その続けるものって思って続けてるとは思うんですけど、なんか例えば何回まで続けたいとか、こういうことやりたいとか、リスナー数このぐらいまで行きたいとか。
ないんですけど、
ない。
100回、もうすぐ100回なんで、
あ、そっか。
100回、まあ、100回のタイミングって厳密にしなくてもいいんですけど、なんかやりたいなみたいなことは言ってるんですよ。で、なんか、ちょこちょこアイディアが出ていて、
ほうほう。
まあ、出入り自由ので、なんかしやすな場所で、まあ、我々でコーヒーをちょっと来てくれた人に入れたいなとか、なんかイベントやろうかなとか、例えば、
ああ、いいですね、イベント。
ステッカーとかトートバッグみたいの作っちゃおうかなとか、そういう、なんだろう、こうせっかくこうやって源太さんもそうですし、なんか聞いてくれてる人がちょこちょこと増えたり、なんかしかもなんかずっと聞いてくれてるみたいな人も増えてきてる感じがあるので、なんかそういう人たちと一緒に楽しいことやれたらいいなって思います。
うん。
我々の目標は多分あんまりないと思う。え、ある？なんか。
特に、やろ
もうすいません、なんか野望とかここで語れたらいいのかもしれないけど。
いやいやいや。え、でも
なん
ね、
か当
そう
初、
ね。
っていうか最初は本当毎週やってたんで、30回ぐらいまで。で、なんかこう話すこととか尽きたんですよね。その時2人暮らしだったっていうのもあって。最近はまあ環境も違うし、隔週にしたっていうのもあって、なんか程よい感じな気はするので。さっきから何食べてるの？その。
あのね、お芋蒸しパン。
そう。で、なんだっけ。あ、そう、マンネリ化しなきゃいいかなっていうぐらいですかね。こうしたいっていうより
な
か
るほ
は、
ど。
マンネリ化したら多分それは、次なる変化がないか、または中止、中断の合図かもしれない。
確かに。そうだよね。いや、でも、イベントいいですね。もし、私多分、今の大学の修士課程が9月に1回終わるのかな。なので、一旦日本には帰ろうかなと思っているので、タイミングが合えばぜひ、お伺いしたいなって思いました。
9月以降ってことですよね。
9月以降。
イベントは9月ではあり
あ、
ま
ちょっ
せんという姉の。
いやー、で
そう。
もわかんないです。いやー、もだ
でも
から。
そっか、100回ってもうすぐだから、もっと、今だって公開されてるので96回ありますもんね。
弟の日程と、まあ、決まり次第、まずそこを
なるほ
私
ど。
は決めたいっていうのはあるんですけど、
あ、
まあ、
要望ですね、
初夏
はい。
かなみたいな、初夏じゃない、初夏から夏かなみたい
あ、なるほど。じ
な。
ゃあ、
でも来てほしいな、玄太さん。だ
ズーム
から、
で ズームで参加します。めっちゃ
参
待って。
加。
でもすごい、やっぱでも、意外とだから、そういうふうに、目標とか、なんか最初の方でもちらっと言ってたけど、目標とかを決めすぎない方が、意外と物事は続くのかもね。で、まあ、節目節目でちょっとお祝い的なことをやったり。
そうっすね。なんか、タモリが 目標は決めない方がいいみたいなこと言ってたんですけど、そうすると目標達成されたら終わっちゃうからみたいなことを言ってて、私はまあ、その話をちゃんと詳しく聞いてないけど、でも、確かにわかるって思って、目標は決めない方がいいっていうのはすごい共感してる。それについては。だから、どうなんだろう。どうなんですかね。でも何かをやっぱ
確かに
達成す
な。
ることが大事って思ってるんだったら、目標を決めた方が、しかも具体的に目標を決めた方がいいじゃないですか。までに、なんか、何々するとか、この資格取るとか、これぐらいお金貯めるとかわかんないけど、なんかだったらいいけど、そうじゃない場合は別に、このポッドキャストも別に何かを達成するためのものではないんで、楽しむ。
確かに。意外と、ああ、でも、なんかやっぱ何でも、その仕事にしろ、趣味にしろ、何でもこう、目標を決めて達成して、なんか上に登ってみたいになると疲れちゃうし、なんかそれってすごい、なんというか、新自由主義的な、
新自由主義ってそう
す
なの。
べてこう、なんていうんですかね、自分の生産性を高めるみたいな、ふうにも一歩間違ったらなりかねないし、じゃあそれがなんかそういう趣味みたいな領域でもそういうふうにしなきゃいけないかって言ったらちょっと、なんていうか、ね、危険とまではいかないけど、ちょっとこう、全部そういうふうにやるとちょっと大変だっていうのはあるかもしれないですね。でもじゃあ、できるだけ長く続けて、くれたら嬉しいです、リスナーとしては。
まあやるものとして、日 々
やるものとして。いや、今後また月1配信とかになっていくのかもしれないけど、細く長く。
確かに、どうなっていくんだろう。 ねえ、これからね。
わかんない。
それはわかんないよね。
それはそう。いやでも、さっきの話だと、人生と一緒で、どこに向かうかわからない方が面白いっていうのが あると思うので。でもなんかいいですね。なんかこういうの、ちょっとポッドキャストかわかんないけど、こういう定期的に話すのを話したりして、っていうのをすごい、ちょっとやってみたくなりました、私も。
なんかやってそうな感じしますけどね、もうすで
いや、そうなんか。
に。いや、なんか、日記書いたりとか、ブログ書いたりとか、そういうのはやってるんですけど、その音声とか映像でっていうのはなかったから、さっきもなんか Vlog みたいなのおっしゃってましたけど、ちょっと編集大変そうだけど、一回ぐらいやってみようかな、みたいな
やって
こ
みて
とを
ください、なんか。
思うなとしました。確かに、最初はもう、取って出しぐらいの、簡単なものから始めた方がいいのか、クオリティとかは度外視してみたいな。
そうっすね。どうなんだろうな。まあでも多分、どっちにしろ、受け取り手というか、聞き手にとっては、なんか、どんなクオリティのものでも、ゼロよりは1の方があると嬉しいというか、なんか、
確かに。
どんな形でも多分知れたら嬉しいって思う人が多いと思うので、まあ、あとは自分の満足というか納得できるレベルとかもあるかもしれないですけど、どんなクオリティでも私は見てみたいなって思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、考えとく。考えとくって言うとあれですけど、なんかこう、何かしら、今までこういうそのポッドキャストとか、音声映像みたいな形で、なんか残せるものがあると、面白いなっていうのは前から思っていたので、ちょっとやってみようと思います。
でも
そういう意味
私、
では、
なんかやりたい。てか創作活動したいみたいなことを兄弟でちょこちょこ話してて、それもなんかこうずっと言ってるけどやってないことのひうちの一つみたい
これは創作活動じゃないんですか？ これも創作活動じゃないんですか？
創作作ってはいないですね、そんな、なんか。
そうね。
記録して
そう
る
か
もん。
な？まあ、そっか、そっか。さっきおっしゃってたグッズとか、
ていうか、もう少し多分興味があるのは、まあ、短編小説的なものだったりとか、エッセイとか、まあ、文章で何か表現していくみたいなことだったり、作品として何か作ってみるみたいなことをちょっとやってみたいなって思ったりするんですけど、まあどうやっていったらいいか分かんないしとか、まあなんだろう、まあそもそも自分が何を作りたいのかも分かんないしみたいなところが
確かに。
ありますね。
でも結構、エッセイ、なんかエッセイとかは、こう、割と書いてそうというか、お二人で作って、なんか書いて作ってるの思い浮かべますよ。小説はちょっとわかんないけど、エッセイとか、これを、
100回記念挑戦状でってことですか？100
いや、
回
で
記
も、まあ、
念
実
で
際多分、
人でも作るか コラムでも書く、
確かに。
それぞれで。
あるかもね。
あるかもね なんだそれ
でもなんかそういう、なんかその創作、その文芸作品しかり、もしお作りになられた際は、ちょっとぜひチェックしたいので、応援してます。
でも一人でもさ、こういう方がいるだけでちょっとやる気になるよね。私今すごいやる気になったんだけど、すご
お、お。
い。やる気とか具体的に、あ、健太さん読んでくれるじゃんみたいな。
温度差が。
ちょっと恥ずかしいけど、みたいな。みたいなね。
確かにね。
とりあえずじゃあ100回記念ぐらいで、なんかコラボ書くか。 書こうよ。
確かに。文章もいいっすよね。結構人の文章とか読むの好きかも。
じゃあ、頑張ってみようよ。
じゃあ、100回記念の何かを私も楽しみにしてますね。
じゃあ、ちょっと頑張ろう。なん
何
かや
か。
ろうね。なんかやろうね、でも。
まあでも頑張らずに
あ、そうね。頑張らずに。
頑張らずに頑張る。
とりあえず、イベントやるなら日程決めないと、こっからですね。
ちょっと今、いろんな予定を検討中なので、並行して。
はい、お願いします。
多忙だ
芸能人かって。
確かに。
スケジュール調整が。
スケジュール調整があるので。
いや、でも本当に、それは本当に。